こんにちは。マントラヨガラジオのファシリテーターそしてミュージシャンのアウドミリです。今日は早速宇宙人についてのお話をしてみたいと思います。 UFO とか宇宙人ですね。メルマガでも宇宙人とかこれからディスクローズされていくっていう話をしたと思うんですけども、そのことで質問もいただきました。宇宙人といっても良い宇宙人もいるかもしれないし、悪い宇宙人もいるのではないでしょうかとか、あるいは宇宙人はどれくらい私たちを助けてくれるんでしょうかとか、そういったような質問もいただきましたので、そういったことも含めてお話ししてみたいなと思います。最近ある素敵な本を読みました。それは亜美小さな宇宙人というタイトルの本です。この本はエンリケ・バリオスというチリの人が書いた本で、もずいぶん昔ですね、20年以上前に出版された本です。最初チリで始まったそうなんですけれども、あっという間にこうベストセラーになって、今では12カ国語で翻訳されている本です。まあ、実際には小さな10歳ぐらいの主人公の男の子がアミという宇宙人と出会って、実際にこう UFO に乗って他の星を旅したり、そしてその宇宙人たちがどうして地球に来ているのか、まあ良い宇宙人という前提なんですけれども、この場合はですね、でその要は地球の人たちを何らかこう導いていきたい、サポートしたいと思っているんですね。でもこう宇宙には法則があって、全て宇宙人が地球人のためにいろいろやってあげちゃうことはできないそうなんですね。こう宇宙の法則があって、人間が自分たちで、地球人が自分たちで自分たちの良い世界を選んで作っていくっていうことをこう基本的にはやっていかなきゃいけないと。そしてそれを、まあ、カルマの範囲内、原因と結果の法則の許す範囲内でアドバイスしてくれたり助けてくれているそうです。まあ、すごく面白い話。こう地球というのは太陽系の中でも最も進化が遅れている星の一つであるという、ちょっと悲しい事実なんですけれども、まあそういうのもありえるかなとも私個人的には思います。まあ、他の星はとてもこう進化して、精神的にもそしてこう技術的にも進化しているので、まあ実際はこう悪い宇宙人の宣伝とかイメージが私たちは多く持っていますけども、実際はその本当にだいたい侵略もされていてもおかしくないんですね。もしそれが悪い宇宙人が本当であれば。ですけれども侵略されてないということは、やはりその、まあ、一つは先ほどの宇宙の法則という話をしましたけども、宇宙人は私たちにの自由意志を侵害して、こちらが頼んでないのにこうコンタクトしたりとかあまりできないんですね。まあ、その魂の縁でこう縁がある人はこう宇宙人とコンタクトもできるんですけれども、でも基本的にはそんなにこういきなりリビングに現れてこう話をしたりし始めたりとかそういうことはできないそうなんですね。まあ、こちらが望めば、望んでもまあ普通はできないと。望んだ上で、しかもその人がその先に何らかそういうものをやる機会があるようだったらやれるということなんですね。まあ、ここで何が言いたいかと言いますと、悪い宇宙人はそんなには私は心配する必要はないんじゃないかなっていうことですね。で、今日はですから良い宇宙人の話をどんどんしていきたいと思うんですけども、アミ小さな宇宙人の本では、良い宇宙人がもう宇宙にはたくさんいるという話なんですね。で、その宇宙人たちが最近よく地球に来るようになったのはなぜかという話なんですけれども、大きな理由の一つは、私たちが、 1945年にから、まあ、核爆弾をこう使えるようになる技術を持ったんですね、まあ、日本にそれを投下したということで、ですからその人間が核爆弾をこう使えるようになってしまうと、よりこう自分自身で地球を破壊してしまう力を持ってしまったということなんですね。まあ、その後にも、核開発がどんどん進んでますし、核実験もいろいろなところで行われています。でその核実験が非常にこう核放射の汚染が地球中に蔓延しているということで、宇宙人たちはそれをすごく心配していて、放射能を少しこう汚染をできるだけこう軽くするような、中和するような活動サポートもしているそうです。それも先ほど言ったカルマの範囲内でしているそうなんですけども、まあ、もしそれが本当だとしたらありがたい話ですよね。まあ、実際に福島原発の、まあ、地震から、福島原発の311の地震から事故があった時に、たくさんの UFO が空に現れたという映像がたくさん YouTube に載っています。で世界中でそれが話題になってるんですけども、日本では逆にこう情報統制されていてあまり話題になってないんですけど、それを説明欄にもシェアリンク貼っておきますので、よかったら見てください。本当に核爆発とか放射能の害をこう中和しているために、こう宇宙人がたくさん、宇宙 UFO がたくさん来ているみたいなんですね。どうも、もしそれが本当だとしたら、すごくこうありがたいなという気持ちになる、私はなりました。でアミの本では、そのアミ小さな宇宙人の本では、やはりそのそういうふうに地球をできるだけこう助けたい、あるいは良い方に導きたいと思って来始めているということなんですね。あとロシアで、もう一つの宇宙人が良いサポートを私たちにしているという良い証拠として、こうロシアで、2013年に隕石が落ちたという事故があったんですね。でその隕石の事故は、まあ、それでもかなりこう地面が揺れた すごい事故だったそうなんですが、まあ、実際にはこの落ちる直前、地面に当たる直前で何らかの飛行物体が飛んできて、その隕石を破壊、空中で破壊したので、その被害が大きくなくて済んだという事件がありました。でその事件をそのテレビ番組で放映されたものが YouTube にも載っています。実際に、まあ、それもリンクを説明欄に貼っておきますので見てください。すごいですよ本当に、隕石がヒューって光の玉が落ちてくる直前で UFO がヒューヒューヒューっと来て、バーンって当たって、そしてそれがその大きな事故にならないで済んでるっていうのはもう明確な感じなんですね。まあ、そういうのを映像で実際に見たりすると、あ、本当にもしかしたら宇宙人、良い宇宙人が私たちをサポートしてくれてるのではないかなっていうふうに少し信じることができるのかなと私は思います。もう私はそのアミ小さな宇宙人の本を読んで、もう本当にやはり宇宙人は私たちを助けようとしているっていうのが、よりこう確信が持てるようになりました。ですけれども、同時にこうイメージとしてはやはり宇宙人とコンタクトしたいという思いがありながらも、でも怖いというイメージはどうしてもこう条件反射的につきまといますよね。それはなぜかというと、映画とかで、怖い宇宙戦争とか宇宙人に誘拐された話とか、テレビとか映画とかいろいろなところで話されているので、やはりそういうことを あるいはこう、まあ、人間じゃない人とコンタクトするっていうのはやっぱり怖いと思うんですね、どうしても。ですから、まあ、私も個人的には コンタクトしたいと思ってるんですけども、ただこう自分一人で家にいるときは来ないでくれっていうふうに今は頼んでいます。まだ自分の心の準備ができていないので、やっぱりどうしても怖いなって思ってしまうんですね。世界を支配している人たちがやはりこう悪い宇宙人のイメージを作ってるんですね、たくさん。だからもう無意識でどうしても怖いっていうふうになってしまう、まあそれが支配者たちの狙いなんですけども、なぜその支配者たちは私たちが宇宙人とこう良い宇宙人ともコンタクトを取ってほしくないのかというと、それはそのこの地球とか世界をこう支配できなくなってしまうからなんですね。今その悪い地球人、まあ、ディープステートとかカバールとか呼ばれてますけれども、そういう人たちは、まあ、銀行とかあるいはその戦争あるいはオイルカンパニーと言われているそういったものでこう支配してるんですね。でもその宇宙人っていうのはこのすごく簡単に安くあるいはただ同然で安全なエネルギーを作り出す技術とかを持ってるんですね。ですからそういう技術が蔓延してしまうと 今までのこう支配的な世の中が成り立たなくなってしまうんですね。ですからそれをずっと隠しておきたいので、やはりあの宇宙人は悪い悪いっていう風なイメージを作ってるんですね。まあ、すごい残念なことなんですけども、実際にそういうことは行われているっていうのが現実だと私は感じています。まあ、こういう話をする上でこう独断、私のこれ独断としてまあ一応話しております。まあ、そうあの 100% 正しいと思って話しようと思うといつまでたっても何も話せないので、まあ、今回もういいやということで私の独断と偏見としてお話を聞いていただけたら嬉しいなと思います。まあ、そういう意味でその支配者層たちはこうね、宇宙人悪いイメージを作って、しかも宇宙人とか UFO の話をしたら何そんな話してるのみたいなこうイメージを一生懸命作っています。ですからみんなこうそういうことあまりこう深く追求しないような世の中になっているんですね。でももう一方で今地球が今こう全体でアセンションしようとしているというお話がたくさんあります。まあ、こういうこの今までの古いちょっとこう良くないシステムは終わろうとしていて、まあ、特にそのさっき言った経済的な支配的なシステムが戦争の産業ですね、ビジネスが終わろうとしていて、そして新しく本当にこう平和なあの資源とかそういうハイテクノロジーを分かっちゃうような世界を作っていくってい こう移行期にあるっていうふうに言われています。まあ、だからこう具体的に言うとアメリカのドルももう維持できなくなる、もうそろそろクラッシュするのではないかなともずっと言われています。まあ、そろそろということで、まあ、2020年ぐらいまでに起こるのではないかなって言われている案が多いんですけども、まあ、実際にもこうドイツ銀行ももうすぐ破綻寸前だとかっていうふうにささやかれてもいますし、そんなにその陰謀論とかっていうふうに片付けるにはちょっと難しい、もう極めて現実的にそういう こう今までの腐敗したシステムが終わろうとしている兆候がたくさん見ることができます。まあ、そうして言われているのは経済システム、今までの良くないシステムがリセットされてゲサラというものが始まると、新しいその金本位制と言われてますけども、金にゴールドですね、ゴールドに基づいたお金のシステムが世界的に始まると言われています。でそうすると今までのシステムで借金を持っている人は、まあ、借金が帳消しになるかもしれないとも言われています。まあそうなったらまあいいかもしれないですよね。もう私も友人にそういう話もしていたら、友人はこうある方の借り入れをなんか請け負ってしまったらしいんですね。その人が作ったわけじゃないんですけど、 ですからそういう人にも、まあ、借金がチャラになるというのはもしかしたらいい話なのではないかなと思います。まあ実際ねどこまで本当にそうなるかはわからないんですけれども、誰にもわからないと思うんですね。でも言えるのはこう今古いシステムが終わろうとしていて、新しい本当に人間らしい生き方ができるハイテクがもっと使えるようなシステム、社会システムが起きようとしている、その流れの中で宇宙人とのこうコミュニケーションも本当に始まっていく。ディスクロージャーって言って公開ですね、宇宙人とかそういうコンタクトのプロジェクトが今、まあ、いろいろ映画になってたりとかねありますけれども、だから今私たちはこうアセンションの時期にあると言われていますが、こう大きく2つの道に分かれていて、そのどちらかを選択しなければいけないという状態だそうです。それを阿弥が言っていました。一つは戦争とかこう奪い合いのそういう古いシステムをやり続けて、そして最悪こう核戦争とかにまでなってしまって地球自身を滅ぼしてしまうぐらいの自滅してしまうというそういう道、もう一つは自分たちが愛に目覚めて分かち合って、戦争ももう終わりにして、全世界で武器を放棄して核をですね、そして新しくこう資源とかそういったこう安くてクリーンなエネルギーを使う作れるテクノロジーをこう公開していく、使っていく、そういう風になっていくとお金もそんなに必要なくなるので、たくさんの人が自由な時間がたくさんできて、やりたいことを追求したり、もっとこう芸術とかそういった精神的な成長にエネルギーや時間を使える世の中の生き方になっていくと言われています。そのどちらかを選択したいかと聞かれたら、もちろんね、明るい未来の方だと思うんですね。私はみんな日本人は特にそういう人を思いやる心がすごいある人がほとんどなんじゃないかなと思っています。ですけれども、こう、まあ、良くない面といえばちょっとこう遠慮してあまり強くこうノーと言えないというところがあると思うんですね。でもやっぱりその支配していることが嫌だったらノーって言わなきゃいけないし、戦争にもノーと言わなきゃいけないし、ということはやっぱり言っていかなければいけないのかなと思います。まあ、言い方をその戦うのではなくて、やっぱりそのより良い世の中を一緒に楽しい、そっちの方が楽しいよという感じで一緒にこっち側に行こうよみたいな感じでこう誘い合っていく、そういうようなメッセージの仕方をみんなでできたらいいのかなというふうに思います。まあこれからもちょっとそのドロドロした話も今の実際のね世の中がドロドロしてる面ももちろんあるので、そういう話もどんどんしていかなきゃいけない、そういうことを知った上でそれらをちゃんとこう超えて良い世の中をみたいな話をしていかないと非現実的な空想論になってしまいますので、まあいろいろなこう意見ご意見など質問などありましたら、どんどんよかったらお寄せくださいということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。今日も素敵な楽しい一日を過ごしてください。ありがとうございました。